今朝の聖書箇所をお読みさせていただきます。マタイの福音書28章の1節から10節です。でお読みいたします。マタイによる福音書28章1節から。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダルのマリアと他のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたことを、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方は、そこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。それで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。復活はあなたを変えます。題しまして今朝のメッセージをお願いいたします。
イースターおめでとうございます。先ほど吉田兄弟の献身について聞きましたが、一人の献身者が育つのはその本人だけじゃなくて教会の多くの方の祈りの支えがとても必要だと思いますね。今ちょっと祈る時間を持ちたいと思いますが、吉田兄弟ちょっと立ってくださいますか。皆さんを見ながら、皆さんは吉田兄弟に向かってこれから学び体験し本当にいい働き人としてもっともっと成長していきますように、皆さん一緒に祈ってくださいますか。それで最後に私が祈りますので一緒にお祈りします。愛する天の神様、吉田兄弟の上に神様が新しいビジョンをくださって、本当にこの教会で献身者が生まれたことを感謝します。主は神と一人との祈りに支えられて、神様学びの上でまた牧会の体験を通して神様本当にイエス様のような羊飼いとして、神様本当に旅手のような羊飼いとして成長して神様行きますように、神様が導いてください。愛する天の神様、吉田兄弟の上に神様が本当に新しいビジョンをくださって、神様が献身の思いをくださり、これから神学校で学びを始めます。教会の多くの方々の祈りによって支えられ、学びまた体験し、本当に旅でのような神様羊飼いとして、これから天の御国の働き人として、献身者として主が用いてください、導いてください、支えてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。励ましの拍手をお願いします。復活は私たちを変えてくれます。今日はイエス様が墓からよみがえられたイースターで、私たちはその礼拝を捧げています。信仰は 復活の信仰によって完成されます。そして神の御国の希望を持つようになり、私たちが神の子供であることを確信することになります。復活の信仰がなければ柱のない建物のようになってしまいます。私は軍隊から撤って大学に戻って、日曜学校の教師を始めました。中学校1年生の本当に話を聞かないやんちゃんばっかりの1年生、中学校1年生が一番怖いですね。あの子供たちを教えるのに、他のことには自信を持って教えるのに、なんとなく復活には自信がありませんでした。それは私が本当に復活を信じていないことだなと。もちろん信じますけど、本当に信じるかということになったら自信がなかったんですね。その時から私は求めました。そして本当に神様が復活の信仰をくださったのです。信仰は復活の信仰によって完成されます。パウロもそうですね。パウロも神様を信じる理論について、旧約の律法や理論についてはもう彼に勝る人はいなかったでしょう。彼の熱心さ、彼のその賢さ、しかし彼はクリスチャンを脅かして殺害の意に燃えていたと聖書に使徒伝9章1節に書かれています。これは どれほど矛盾でしょうか。神を愛する人が殺意に燃えていたということ、しかし彼はダマスコの途中で復活したイエス様に出会いました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、あなたは誰ですか、あなたが迫害しているイエスだ。パウロはそこで復活したイエス様に出会った時、彼は本当に復活を信じるようになったわけです。体験したわけです。それで彼の人生は180度変わっていきます。皆さん、飛行機に乗ると離陸するときはこのですね、地上が大きく見えますけど、車もですね見えたりしますけど、空をすぐ高く飛んだら家も車も小さくなりますね。復活の信仰はそうだと思います。復活の信仰がないとこの世が大きく見えますね。でも復活の信仰が飛行機で飛ぶように高くなると、車も家もこの世も小さく見えます。ああ、こんな小さい世界で私はなんでくよくよ生きてきたのかと思ってしまいます。復活の信仰が強ければ強いほど天に対する規模が大きくなります。この地上に対する、もちろん地上も大事です。でも地上に対する思いは天に対する思いに比べて小さくなります。復活がなければ私たちは一番哀れなものだとパウロはコリント第一の手紙15章で言いました。今日は復活の信仰が私たちをどのように変えてくれるのか、聖書を通して見たいと思います。そしてその恵みが皆さんの上に豊かにありますように、主の名によって祝福します。それでは今日の聖書1節から6節までをもう一回読んでみたいと思います。聖書を開いて今日マタイ28章1節から6節までを読みます。どうぞ。さて、安息日が終わって主の初めの日の明け方、マクダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは 御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死因のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。アメン。まず復活の信仰は私たちの中に死や罪意識を消してくれます。聖書を見るとそのマクダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たと書いてあります。主の初めの明け方というのは安息日が終わって、そして日曜日の朝なんですね。すると地震が起こって、主の使いが天から降りて石を転がしてその上に座っていた。その女性は石を転がす方法を考えないで来たんですね。そして彼女たちが来た理由はイエス様の亡骸に香油を塗ることができなかった。だから今でもイエス様の亡骸に香油を塗るために来たわけですね。しかし石は転がってあり、天使がその上に座って、そしてその顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かったと書いてあります。そして今まで怖かったパンペイたち、もう本当に怖いパンペイたちは反対に御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私が知っています。彼女たちは恐れていたんですね。御使いは恐れないでくださいと、そしてあなた方が十字架につけられたイエス様を探しているのを私は知っています。しかしここにはおられません。よみがえられたんです。見てください、この墓を見てください、ないでしょ、空っぽでしょ、ということですね。じゃあここで皆さん、その彼女たちが探しに来たイエス様はどんなイエス様だったでしょうか。その勇気を持って彼女たちはイエス様を探しに行きましたが、そのイエス様は私たちの罪をすべて背負って、義人ではなく罪人として十字架で死んだイエス様です。涙を流し、汗を流し、血を流し、体が裂かれて、本当にすべての人々の罪を背負って罪人として息を引き取りました。だからエリエリラマザバタニ、我が主よ我が主よ、どうして私を捨てるんですか、というのはもう神様、罪を背負ったから神様との関係が断絶されて、それで私をなぜ見捨てるんですかと言ったわけです。彼女たちが探したイエス様はもう罪人のイエス様です。そしてもう死んだイエス様です。泣き殻です。血を流して裂かれたそのイエス様をお墓から探したんです。しかしそのイエス様はいないんですね。そしてそのお墓は誰もいない、空っぽになっていたわけです。皆さん、私はこの聖書を読みながら、このお墓が私じゃないかなと思いました。私の中にある私の肉、私の罪、私の弱さ、私の過ち、私の怒りや妬みや、その私の中にあらゆる人間的なもの、 人はいつもそれに注目します。しかし、それはイエスと共にないんです。なくなりました。皆さん、イエス様を信じることは、もうクリスチャンに宗教が変わったということじゃないですね。イエス様を信じることは、すべての罪がもう許されると。私たちのお墓の中にあった、そのすべての裂かれた肉、流された血、あらゆる思い、煩いや罪や悪が、イエス・キリストと共に 100% 許されるのが、私たちの信仰です。ハレルヤ。皆さんそれを信じますか？イエス様は私たちはもちろん未だにも弱いです。しかし、イエス様があなたの罪は罪に定められることは決してありませんと認めてくれるんです。神様が私をきっと認めてくれるんですね。私がいくら自分の弱さで悩んでも、神様が私をきっと認めてくれるんです。私たちのお墓の中にあるあらゆるその思いを探して見つけて悩んだり苦しんだりしても、神様は、あなたのお墓は何もありません、あなたの罪は何もありませんと認めてくださるんですね。ハレルヤ。復活の信仰を持った私たちはその思いによって生きる存在です。神様が私たちをきれいに義にしてくださることを、それを認めること、それを認めることが信仰です。私たちは罪によって死にましたが、信仰によって、恵みによって私たちは生きているのです。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。その信仰が復活の信仰です。その信仰が皆さんの上に豊かにありますように、主の名によって祝福します。2番目、復活の信仰が私たちに与えてくださるのは、命の力です。礼拝の中に命の力をくれます。7節から10節までを読んでみたいと思います。7節から10節までどうぞ。ですから急いで行って、弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけお伝えました。そこで彼女たちは恐ろしくあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。すると、イエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って、見足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに彼らに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。アメン。じゃあ見つかいもですね、イエスのは死人の中からよみがえられました。それであなた方より先にガリラヤに行かれます。あなた方もそれを弟子たちに伝えなさいと。それで彼女たちはそれを聞いて急いで墓を離れた時、彼女たちの心がこの8節に書かれていますね。2つの心があったんです。恐ろしさで大喜び。この恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れたということですね。それは当然ですね。大喜びがあるし、でもまだイエス様は会っていないんですね。恐ろしい、見つかりを見たりする恐ろしさ。二つの心で、 走っていった時に、彼女たちはそこでまたイエス様に出会ったんですね。イエス様はそこでおはようと言いました。その時に聖書によると、彼女たちはイエス様の足元を、足を抱いて拝んだと書いてあります。イエス様の足を抱いて拝んだ。その時イエス様がおはようと言った言葉は、言語でカイレテという言葉です。イエス様がおはようというのはカイレテという言語では、そしてこの意味は、平安ですかということです。平安ですか、こんにちはという意味もあるし、平安という意味もあるし、喜びという意味もあります。じゃあ皆さん、彼女たちにとって1週間何が起こったでしょうか。1週間ちょっと振り返ってみると、イエス様がエルサレムに入った時に、民がみんなホザンナホザンナで首領の木、自分の上着を置いて、イエス様をどれほどエルサレムの民が迎えたでしょうか。その時どれほど嬉しかったでしょうか。またイエス様が神殿の中に入って、礼拝には関心がなく、両替をしたり、それで鳩を打ったりする、その人たち のテーブルをひっくり返しながら、もう私の家は祈る家ですとイエス様が叫んだ時、どれほどすっきりしたでしょうか。ああ、イエス様があんなに歓迎されて、あんな神殿の中で腐敗したその人たちをもうひっくり返して、もうこれからもう新しい国がですね始まるんじゃないかと。でもある意味ではですね、弟子たちを連れてゲセマネで祈った時に、イエス様がそこで捕まえられて、その後のことはもう散々捕まえられて、裏切られて、それでもう茨の冠でブチで打たれて、十字架につけられて、それで死んでお墓の中に入った。このことを全部考えたら平安ないんですね。恐ろしい喜び、皆さん、私たちもそうですね。皆さん 100% 嬉しい時ありますか。あるいは 100% 絶望の時もあんまりないですね。人はいつもなんか不安とともに何か期待、希望持ちなら嬉しい中でも、またこう不安がありますね。その感情のローラーコースターで人間は生きています。私も未来について、子供について、親について、そして健康について、人間関係について、いろんなことがもう喜んだり落ち込んだり喜んだり、そういうな中で人間は生きるんですね。でもイエス様に出会った時、平安ですかとイエス様が言った時に、不安は、今までの暗闇はすっきりなくなったですね。一つも残らず、そして喜びだけが残って、イエス様の足元を抱いて拝んだという、私はこれが礼拝だと思います。私たちが礼拝するこの礼拝は、復活したイエス・キリストの足を抱いて拝んだこの女性の姿勢が私たちの礼拝です。イエス・キリストが共に十字架の上で死を打ち破った、復活によって死を打ち破ったイエス・キリストの足元を抱いて捧げる礼拝は、すべての不安は消えていきます。天の扉が開かれて、聖霊の恵みの川が流れ、命の木の実が見える礼拝。私たちはもちろん弱さを持っていますが、いろんな習慣や心配や羞恥心や劣等感や疎外感、そういうような思いがあります。もちろん人間だから、弱い人間だから、 しかしそれをイエス・キリストが、復活したイエス・キリストが全て取り除けてくださいます。新しい思い、新しい喜び、そして新しい希望を持って捧げる礼拝、それこそが復活の礼拝です。今皆さんの中に全ての不安が消え去っていきますように願い、イエス・キリストのもとで完全な喜びの礼拝が捧げられますように、主の名によって祝福します。3番目、復活によって私たちが変わることは使命が与えられたということです。今日の10節をもう一回読んでみたいと思います。10節、聖書の、はい、どうぞ。するとイエスは言われた、恐れてはいけません、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのです。アメン。じゃあ皆さん、イエス様が十字架にかかったその贖いの場所はエルサレムですね。イエス様が復活したのもエルサレムです。エルサレムは十字架と復活、福音の一番大事なことが起こった場所です。でも復活したイエス様はなぜ弟子たちにガリラヤに行きなさいとおっしゃったでしょうか。そしてイエス様自身もなぜガリラヤに行かれたでしょうか。ガリラヤで何、その後何があったでしょうか。いろんなことがありましたが、まずガリラヤでイエス様は弟子たちに命令をしました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私たちがあなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。有名なイエス様の使命、行きなさい。そしてペテロにはガリラヤの、その湖畔で三度もイエス様を知らないと否定したペテロに、ヨハネの子シモン、あなたが私を愛するか、三度も聞いて、そしたら私の羊を飼いなさい、私の羊を牧会者として守りなさいと三度も弟子たちはイエス様に使命を受けたんですね。すなわちガリラヤは使命の場所です。皆さん、彼らが復活を見なかったらガリラヤには行かなかったと思います。しかし復活を見てそれを信じてから彼らが行ったのがガリラヤですね。私たちもそうです。私たちも復活を信仰を持っていた時、ガリラヤに行くことになります。ガリラヤは使命の場所です。宣教の場所です。伝道の場所です。復活を信じた人こそ伝道する意味が分かるんですね。先週パイコー大学生が、1年生が入学してオリエンテーションするときに、これから礼拝を紹介しますというその時間があって、私がイエス様のことを本当に簡単に説明しました。イエス様は十字架につけられ、イエス様は復活しました。そしてそれは人は死んで終わりではなく、救いが、永遠の命が、天国があることを示すことですよと言ったら、学生たちがというような、普通の人がそれを聞いたら、今21世紀の科学のですね、教育を受けた人は何の話と思うかもしれません。でも私は復活の信仰があるから語ったんですね。そして今日から大学で、今まで幼稚園で礼拝をしたんですけど、今日から大学で礼拝することになりまして、大学で 今日から礼拝しますよ、来てください、たこ焼きたくさん作りますよと言いましたもう行って私たこ焼き作らないといけないですそして嬉しいことは、今まで2年間、幼稚園を借りてルキスチャーチをしましたが、その中で高校1年生男性1人が救われて、来週土曜日洗礼を受けます。1人、その去年は2人高校生が洗礼を受けましたが、今年は1人が洗礼を受けます。今年洗礼、イースター洗礼式あるので、受けたい人はもう声かけてくださいと何週間前に言いました。その時は心からいないんだろうと思いながら言いました。でも神様が本当に与えてくださったんですね。今まで語った神の聖書の御言葉がその人の心に新しい種になって実を結ばせてくださるんですね。私の力で やることじゃないんです。神様がなさることです。私たちはただ道具ですね。でもその時必要なのは復活の信仰ですね。死んだ人もよみがえらせる神様、無から有を作る神様の力、自分を信じたら自分はできないから神もできないと思うんですね。でも自分を信じることではなく神を信じるとき、神様が全てをなさってくださいます。復活の信仰は私が求めるとき聖霊様が与えてくださいます。復活の信仰によって聖書が本当に信じられます。そして聖書で起こった出来事がこの今も行われる信仰を持つことができます。復活の命、その信仰によってまた神の御国に進む皆さんでありますように、主の名によって祝福します。アメン。お祈りします。主の皆を褒めたたえます。今日の聖書の御言葉を通して今も生きておられるイエス・キリストが私たちの上に復活の信仰によって私たちを変えてくださることを信じて感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。